寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、それでは4月の第2週目です。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。それこそ先週の話が、お釈迦さんの話で、花祭りでね、で今日4月の9日、昨日がね、その要は、お釈迦さんの誕生日だった。でまあ、そのいろんなね、仏教っていうやつ、まあ神道もそうなんだけど、日本人の生活の中に自然に入り込んでいながらも、それはその教えに従って生活をするっていうところには日本人はいないじゃんね。つまり何を言いたいかというと、キリスト教だとかイスラムのようにね、もう唯一神であって、その人の教えの通り、聖書に書かれてある通りの生活をするっていう段階に俺たちはいるわけではないし、そういう環境にいるわけではない。でも至るところに神様を作って、至るところに仏様を作ってっていう、俺たちの生活の習俗になってるじゃんね。いろんな決まりが、宗教ではないけども流れの中では習俗になってる。まあ、そういう中でね、特に、浄土真宗っていう、まあ、親鸞さんが教えた教えの中で、浄土真宗の信徒はかなり影響を受けながら、あるいは浄土宗の南無阿弥陀仏の法然の教えなんかには結構皆さん同感するところで思ってる人たちがかなり多くて、だから時々宗教も宗教になっちゃうと、権力争いになっちゃって、大谷派だとか西本願寺派だとかってね、なんか東本願寺西本願寺で分かれた。でもまあ、それは一生懸命やれば仕方のないことかなとは思うんだよね。でそんな中でね、30何社が一緒になって日医という、まあ大きなその スーパーマーケットプラスアルファみたいなものを作った方ね。でこの方が今90何歳なんだよね。でこの西松さんが実は小さい鳩屋という衣料品の、それこそ一軒間口の奥行き2軒ぐらいの小さなお店で最初に旦那さんと商売を起こしたんだけどね、天満橋っていう大阪の天満橋の近所にね、 お家を借りて、そこでまあやったんです。それトイレも何もなかったんだって。トイレもちろんお風呂もない。じゃあトイレはっつったら、天満橋の駅のねトイレを借りながら、でまあお風呂は銭湯でね。でそんな生活の中で、そして実はその自分の母親っていうのがある時家を訪ねてきたって。そしてその時にね、びっくりしたと。 お母さんがうちの娘がこんな生活してんのかって。でもお母さん何も言わずに、一晩泊まってくよって止めて、まあ孫を相手にしながら一晩泊まってって。でトイレはトイレがないって言えなくて、もじもじしていたら、トイレは、要は駅まで、で駅までその年を食った母がトイレ行ってくれって言えないもんだから、バケツ出したって、これにしてって。そしたらお母さん分かったっつってやったんだけど、明くる日帰る時にね、早めに天満橋まで送りながら帰ったら、その旦那さんが、その西畑さんっていう方が、お母さんの背中をよく見ておけって、どんなに寂しいか、自分の娘がねそんな生活していて、どんなに冷たいっていうか、気持ちが冷めちゃったかっていう、その背中に書いてあった涙を流しながら書いてるのが、姿を見ておけって旦那が言ったって。でそれはね、旦那は本当に申し訳ないって、お母さん申し訳ない、ごめんなさいって、お宅の娘をこんなね苦労させて申し訳ないって、俺は頑張るっていう、その意思の表れだったっていうことを西畑さん気づいてね、一生懸命やって、それこそ今じゃその大谷派の、つまり東本願寺派の、大変偉い役になって、あっちこっちでその人生を語るね講演で引っ張りだこになってるっていうんだよね。その人が書いた本をねいただいて読んだで、一気に読んじゃったよね。だすごい、まあ、俺なんかいつも喋ってることどんなこと言うんだけどさ、俺も早く名字を西畑に変えようかなその人の本になんかでさ、年を食ってくるとね、面白いって川柳があってね、それがちょこっと乗っかってたの。紙とペン探している間に句を忘れて、まあ要は句をパパパって書こうと思って、あ紙とペンだなって句を忘れちゃった。起きたけど寝るまで特に用もなしってね、その定年終わった後の、でもこれは別に 自分を卑下してるわけじゃなくて面白おかしく楽しんでるっていう句だと思うんだよね。でもまあさ、その今の西原さんがそんな句を書いたのはそんな年になってきました、それから自分はその年になって初めてさっきこの間話した臨終期、林に住む期、つまり、孫とかいろんな人にいろんな人生を語れる状況になってきましたよ。でその西畑さんが教えを受けたのが大谷学校法人大谷を作った、佐藤義仙さん、義明さんって言うんだけど、佐藤義仙さん、その佐藤義仙さんの、いやこの人すごい人でね、やっぱり大谷派の重鎮なんだけど、この人は銀婚式でこんなスピーチをした。銀婚式25年だよね。でそんな時にね、そのお客さんに対する挨拶で、気まぐれでぶしつけで、要は自分がしつけがされてない、要は勝手だと、気まぐれでぶしつけで皆さんにはお世話ばかりかけてきましたが、ただ一つ我ながら感心するのは、こんな不細工な女房でよくよく25年辛抱したと、ね、それが俺の特技だ、ね、そのうち天使様から勲章が下がるに違いありませんと、こういう挨拶をなされた。するとね、その今不細工なと言われた老妻が立ち上がってこう答えたと。私はおかめで不器用で取り柄のない女ですが、これほどわがままな亭主によく辛抱を続けたと、ぜひ女の勲章に預からせていただきますと、こう答えたっていうのはね、まあそこに二人の、まあ、25年にわたる、まあ、25年が長いかどうか分かんないんだけど、でもまあよくそのお互いのお互いを思いやる気持ちが出てるかなってんだよな。
夫婦漫才みたいですね。
本当ね、本当だよ。ねえ、でね、そのまあいろんな人がいろんなところ、結婚式なんかで呼ばれてお祝いのスピーチをするんだろうけど、まあ一つね、俺はすごい気になったの言葉があって、それがやっぱりこの本にも載ってたんだけどね、今のイギリスエリザベス女王、フィリップ殿下が結婚した時に、その結婚式のなんだ、キリスト教で神父さんがその仲立ちするじゃんね。でその時にカンタベリー大僧侶っていう人が仲立ちしたんだけどね、そのカンタベリー大僧侶が述べた言葉の言葉がね、こんな言葉、神が今お二人に下したもうと全く同様の恩寵が北海の荒磯に砂どる貧しき漁師だね、夫婦にもあること、どうかお忘れなきように。要はあなた方二人は国を代表するその女王陛下と殿下であると、でもあなた方と同じ気持ちが、その北海っていうのは、あそこ北海、上に寒い北海での荒い磯に、もうすごい波がトンバンバンバンバン打ちつけるような、そんなところで、漁師をしている漁師のご夫妻にも同じようなことが起きています、そのことを忘れちゃいけない、戒めだよね。それもやっぱりいろんなことをいろんなふうに、まあいろんなふうに なんていうか教えを、いろんな人がいろんな風に教えてんだろうなんて思うんだけどね、もう過ぎちゃったけど、先月ね、3月の、まあ、お彼岸だよね、春のお彼岸。お彼岸って、まあ、これも一つ勉強の結果なんだけど、彼岸って向こうの道、向こうの川の向こうで、こっち側は志願、こちらの岸で、志願はサンスクリットでサパーって言うんだね、だからシャバ、それから彼岸はパラミツって言うんだね。で、そこに行くっていうのは行ったって言うんだよね。だからパラミッタ、ハンニャハラミッタ、ハンニャっていうのは知恵。まあそんなところで、まあ要はお彼岸っていうのは、彼岸に行った自分の先祖とか魂をもう一回こちらに来てもらって、一緒に、ご飯食べたりなんかしたら、ね、自分の仏様、神様と一緒に食べながら、父母がせが、要は父母が背を流せしごとく墓洗うっていうことで、一生懸命、思い起こしながら死んじゃった人に対する恩恵を感謝しようってんだね。でもいい句でしょ。父母が背を流せしごとく墓洗うっていう。ね。 人間っていうのはさ、何でもそうだけど、死んだ人を忘れちゃいけないよね。死んだ人を忘れちゃいけないし、人は死ぬのは2回死ぬってね、自分を死んだ時は死んだ時で、からもう一個はなんだ、自分のことを全く知ってる人がいなくなっちゃったっていう時に二度死ぬっていうのが寂しいよな。